心の病は飛躍のチャンス。
こんにちは、インタビュアーの水野紅子です。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。さあ、この配信開始日が4月の3日、いよいよ新年度のスタートっていうことですけども、新年度でありスタートであり、この番組100回目です。すごい、
おめでとうございます。
おめでとうございます。
もう紅子さん、ありがとうございます。
とてもないです。
本当に紅子さんがいらっしゃらなかったら100回できなかったなって思います。
いやいやいやいや、もう本当に私は毎回勉強させていただいていて、すごくためになってます。
ありがとうございます。いや、本当にもう紅子さんとね、ご縁あってこうやってポッドキャストもさせていただいていて、毎回本当紅子さんとお話しするのが楽しくって、
ありがとうございます。
それで気がついたら100回来ちゃったっていう感じで。
すごいですね。リスナーの方々もそうやって思っていただけてると嬉しいんですけどね。
いや、だって最初こう始めた時、いや、確かに3月だったかな。4月でしたっけね。
最初何月でしたっけね。もう100回前っていうと、そうですね、4月ぐらいですね。
うん。1ぐらいですよね。からこう春に始まって100回目になって、まあ、なんというか、紅子さんはもう今までずっとこういうこう MC のお仕事してらっしゃるから、慣れていらっしゃると思うんですけど、私は喋るのは慣れてますけど、録画するとかそのあたりっていうのはまだまだなんか不慣れなところあるわけなんですけれども、こうやってこうポッドキャストをやることによって、まあ、いろんな方が聞いてくださってるんだと思うんですけども、時々いろんなコメントをくださる方がいて、すごくありがたかったり、こんなこと話してくださいとか、いろいろ、くださるんですけれども、やっぱりいろいろメンタルヘルスに関心持ってらっしゃる方ってたくさんいらっしゃると思ってですね。で、そういう方たちの中でも、まあ、ご縁あって、こちらのチャンネルにお越しいただけてる方に、本当に、続いて聞いてくださってありがとうございますっていう感じですよね。
そうですよね。
こう、まあ、いろんな話してるんですけれども、どういうお話ししたら一番皆さんにこう響くのかなとか、どんな情報を提供したらいいのかなとかって、こう、いろいろリサーチもしてはいるんですけど、私なんですが、まあ、まだまだこう、タイトルなり、いろんな中身に関して、これから練らなきゃいけないだろうな、とも思ってるんですが、実は今度ですね、電子書籍として本当の歩き方を出しましょうという。
電子書籍ですか？
電子書籍です。
お、
4月30日に出すということで、今、絶賛準備中でございます。
今月末ってことですね。
はい、4
月末。すごいですね。
おかげさまで。
タイトルが、このポッドキャストと同じで、混沌の歩き方ってことなんですか？
ちょっと、その辺また、若干変わるかもしれませんけれども、
はい。
基本的には、まあ、うつの回復プロセスということで、
はい。
だって、うつの歩き方って言ったら、なんか、身も蓋もない感じ。
まあ、ちょっと、そうですね。
ええ。まあ、でも、うつだけじゃなくて、人生において、行き止まりのような状態ってあると思うんですよね。
はい。
で、その状態からこう脱した人たちっていっぱいお会いしてるわけなんですけれども、みんなある時突然脱出しちゃってる感じなんですよ。
それ本当にね、すごいですね。
なんかね、だんだんと、あ、そろそろ脱出しそうですね。あ、ちょっとずつ脱出してますね。あ、脱出しましたみたいな感じは全然ないんですよ。なんで？なんで急にあなたそんなことおっしゃるようになったの？みたいな感じで、ひゅっと行っちゃうんですよ。本当なんか一瞬なんですよね。で、こちらからすると、まあ、前の回だったか、まあ、もうちょっと前に話をした時でも、1年間で引きこもりからなんか脱出しちゃった人がいるみたいな話なんですけれども、本当に1年なんですよね。驚いちゃいますよね。 それまでの、こう、停滞していた長い年月を考えると、7年間で大きい変化があるなんて、まあ、これは、予定してやってないですよね。どのぐらいかかるかわからないけれども、このままでいたらまずいから変えていきたいぐらいの、そんな感じですよ、最初は。でも変えていきたいっておっしゃっても、そんな簡単にこう、ダダダッと変わって、こう、人と視線合わせられない人が急にニコニコしながら誰かと握手するなんて、そんなことないわけで。だけど、1年経ったらそうなっちゃって。どういうこ
どういうことなんでしょ
と？ね。
う。
だけど、ベニコさんのお友達でも、お子さんがいて、小さい頃からベニコさんがその子に会ってるとかってありますでしょ？
あります。はい。
で、久しぶりに会うと急に大きくなっててびっくりしません？
ああ、そうですね。
赤ちゃんだったじゃない、この前とかっていうと、もう高校生だったりとか。
はい。ちょっと前にもありました。本当に、小学校ぐらいまで、すごく一緒に遊んでいた子と、たまたま電車で会った時に、私よりも背が高くて、違う人かと思ったんです。声かけられて、え？っていう形でびっくりしました。
ね、そういうのありますよね。だから、こう、やっぱり時間の流れって本当に不思議なんですけれども、こう、表に変化が起きるのは、どうも最後のワンステップみたいな感じなんですね。で、それまでやっぱり下積みの変化ってあるわけなんですよ。で、その下積みの部分って表に現れにくいので、表面的に見ると何にも変わってないかのように多分見えてるんだと思うんです。でも、一人一人の方の心の中では、まあ、私は大体その方のこう、まあ、心の回復みたいなものを、まあ、支援しているわけなんですけれども、やっぱり変化があってきたんだなっていうことを、後付けでわかることが割とあるんですよね。で、その電子書籍の混沌なる生き方、うつの回復プロセスに関して、まあ、中身に関して、まあ、こんな感じですっていうお話をさせていただくと、大体7つのか、まあ、ステージというか、別に7つでも8つでも9つでもいいんですけれども、なんとなく7つでこう見てると、こういう感じで階段状に良くなっていくっていうことなんですみたいなことのお話ができるんですよね。で、まあ、中身読んでいただいたら分かるんですけど、あとまあ、うつの回復プロセスっていうのを、ポッドキャストでもなんか一回やってたことあると思うんですけれども、これがですね、回復のためにはすごく大事なことがあるんですね。迷う必要があるんですよ。
迷う？
行き止まりになって、自分ではどうにもならない状態になって、迷ってますっていうのがめちゃめちゃ大事なんです。
迷うことが大事。
迷わない人は、あんまり変わらないんです。
あ、そうなんですか。
実はつい最近ですね、その方はまあ4年かかったんですけど、でも4年でここまで行くってちょっととんでもないっていうか、まあ一番最初にお会いした時はまあ女性ですけれども、まあかなり、まあ、男性との関係がうまくなくて、破綻してしまい。そのことと、こう、若干関連して、お仕事もうまくいかなくなり、仕事にも行けない。人間関係もうまくいかない。で、違うエリアで暮らしていらっしゃったんだけれども、もう実家戻るみたいな。まあ、ある種、こう、まあ、背水の陣というか、もうちょっとこれ以上バックできますか、みたいな、結構追い詰められた状態で、相当混乱していらっしゃったんですよね。で、自分がどうしたかよくわかんないとかっていう状態で、で、自分仕事していいんですかとか、まあもういろいろいろいろこう悩みに悩んで、で、いろんなことをされるんだけど、なんかうまくいかなくて、みたいなことで、本当によくパソコンなんかがアップデートするために更新していますって言って、こう、くるくるくるくる回ってくるときあるじゃないですか。ずっとあんな感じだったんですよ。でも本当にこう、かなりの期間迷ってらっしゃいましたね。でも今考えると、 あれが良かったんだと思うんですよ。
うん。
なんか、すごくサディスティックなものの言い方してる人がいるかもしれませんけれども、迷ってて良かったっていう、どういうことかっていうと、迷っている自分を支え続ける経験をしたってことなんです。
うん。を、迷っている自分を
支え続ける。
支え続ける。うん。それ
簡
は、
単に問題が解決してしまったら、
うん。
人間学ばないってあるじゃないですか。
ああ、そうですね。
ね、
う
例えばこう、私、書道をやってましたけれども、
ん。うん。
あるところまで、こう、10級から9級になって、8級になってとかって、バーっていくじゃないですか。ね、で、なんか、初段とか2段ぐらいまでもう、一気に行ったんですよ。そっから先が進まないんです
うんうん。ああ。
よ。ね、
うん。
そうすると、初段から2段になる、2段から3段に行くってところでつまずきますよね。
うん。うん。
そうすると、どうしたらそこから抜け出るだろうかってことで、結構、創意工夫がいるじゃないですか。
はい。
昇級試験をこう、アプライしても、却下。同じまま。
うん。
どうしたら出れるんだ。迷うじゃないですか。
は
そこで培うエネルギーっていうことで、多分、上達するんじゃないかと思うんですよ
い。
ね。ちな
うん。
みに私は上達する前にお習字やめちゃうっていう、そういうこうリタイアの歴史もあるんですけども。
はい。
だけ
うん。
ど、そこで悩んだことがマイナスになるかっていうと、どうも違う気はしてて。で、その方の場合も、あれだけ迷ったがゆえに、やっぱりですね、迷いすぎてる方って、人に助けを求めないんですよ。
求めない。
求めない。
あ
どう求めていいか分かんないって言った方が正しい
あ。
かもしれ
うんうんうん。
ない。いろいろこちらはアドバイスするんです。
はい。
いいですから。
うん。
で、こうしたらどうでしょうかね、あの人はどうでしょうかねとかっておすすめするんですけど、どうも頭に入らない。拒否られてるわけじゃないんだけれども、でもなんか行動に移らないんですよ。それが、なんか、ずっと迷っていくうちに、どうしたらいいんでしょうかって。ちょっともう、お手上げなんですけど、みたいな。結構、そういう話になってくるんですよね。そこまでこう、本人自体が迷ってることで苦しいんだ、辛いんだっていうことを発信できるようになる。そうすると、もうなんか違うところに行くんですよ。助けを求められるようになるまでって、結構大変なんですよね。
声に出せないって本当大変ですよね。
そうですね。なんで声に出せないかっていうと、なんて言っていいか分かんないからみたいなんですよ。で、そういう、こう、最初はとにかくもう現状が壁にぶち当たってストップして、ストップした状態から、まあ、ずっともう、ぐるぐるぐるぐる、こう、まあ、混沌の中を徘徊してですね。で、そんなことしているうちに、これは迷ってるだけではどうにもなんない。光のある方向に行かないことには脱出できないぞと。脱出するためにはどうしたらいいかって言ったら、そっか。自分一人で迷っててもどうしようもないんだと。これ助けを求めないとダメだな、みたいなことに気づいて、何でもいいから情報を集めて、ひょっとしたら出口知ってる人に話聞いてみるって方法もあるし、とにかくこうそういうふうにして、で、やっていくと。っていうふうにしていくと、初めて自分が、こう、切り捨ててきた自分自身に出会うんですね。こんなの自分は良くないとか、こういう自分嫌いとか、これなかったことにするとか、あるじゃないですか。そっか、あれ切り捨てられなかったんだな、みたいなことに初めて気づくんですよ。で、そうすると、てかまあ気づくんですよって言ってますけど、気づくの嫌だって思う人いっぱいいるんですけども、まあ残してきた宿題みたいな感じもするし、人によっては、こう、人の目を気にして、いい人やってたから、こう、いい人じゃない自分を今更人目にはさらせられないとか、まあ、いろいろあるんですけども、だけど、そういうことを言ってても何にもなんないんだなっていうことに、だんだん気づくんです。で、なんで自分そんなことやってるんだろう、どうしたらいいんだろうっていうところで、気づくのが、実は、そうやって、仮面をつけて暮らすような人になっちゃったのには、言われがある。 なんか傷ついたんですよね。なんか夢が壊れたでもいいし、なんかその方にとって、とっても、悲しくなるような、がっかりするような、腹が立つような、許しがたいような、何かこう、トラウマのような出来事があったんですよ、その方的には。で、そうすると自分が傷ついてるってことに認めるしかなくなる。ああ、やっぱ傷ついたんだな、自分は、と。そっか。じゃあどうしよう。ってなっていって、自分の心の傷は誰かに癒してもらえるかっていうと、まあ、そうはなかなかうまくいかなくて、やっぱ自分で癒していくってことが大事だなってことに気づく。で、自分で自分の心を癒すって何？っていうと、ものすごいざっくり言うと、自分で自分の作り上げたと思っているストーリーを上書きして解釈を変えてしまうってことです。
自分で。おう。
例えば一例を挙げますと、私、大学に入るのに1年浪人したんですけれども、まあ、浪人してるとき地獄でしたよね。だって、高卒だけど、大学生でも何でもなくて、いわゆる浪人じゃないですか。身分ないわけです。身分浪人。本当に社会の中で全く何の役にも立ってない感じがして、辛かったですよね。だけど、その一年っていうのは、浪人してるときは辛かったんですよ。でも今そうやって振り返って、いや、一年浪人したんですよ。あの時に自分が自分の限界についてちゃんと理解できたっていうのは、とても大事な一年だったな、なんて、なるじゃないですか。だから解釈を変えることができるんですよ。だからこんな嫌なことがあったけど、それがあったからこそ今の自分になれますみたいな、そういう展開があるんですね。アップデートしちゃうんですよ。で、アップデートし続けて、あ、なんかこのストーリーでいけば自分これで納得できちゃうかもとか、あ、これで自分で OK って思えるかもっていうふうになると、突然飛躍するんですよ。
いや、でもそれすごくわかります。私も仕事で結構ちょっと大失敗をしたことがあって、で、それはもうかなり自分でも落ち込んで傷ついて、だけどそのおかげでやり方を変えたらすごく楽になって、あれがなかったら変えてなかった自分があるので、すごくこう、あれ良かった、あの経験が良かったみたいになってるんですよね、今。
そしてやっぱ飛躍が待ってるわけで、この混沌の状態にいたということによって自分が飛躍できたっていう、そういう話なんですね。だからそれをこう電子書籍の中で説明させていただいていて、ゆくゆくはまあ、フォトエッセイとして準備してある部分ってあったりとかも出したいと思ってますし、あと、まあ、その、まあ、フォトエッセイで使っている写真をですね、実はカードにして、そのカードを N トレカードと私たち呼んでますけれども、そのカードを使って実は治療ができるっていうのがあってですね。
こう、写真を見て変化が起こるっていうことなんですか？
はい。そのカードを使って、自分の中にあるマイナスな思いってありますよね。そのマイナスな思いを言語化していくための、まあ、手助けなんですよ。
すごいですね。
皆さん、もやもやっておっしゃいますよね。もやもやだったり、トゲトゲだったり、いろいろだと思うんですけども。じゃあ、どんな風にもやもやしていますかっていうことを、まあ、カードを選んでいただいてですね。で、そうすると、どんなもやもやって言われてもですね、なんて言っている方に、じゃあ、あなたのもやもやに一番近いカードを選んでいただいたら、聞きたいんですけど、ちょっと、私もあなたのもやもや理解したいんで、なんて言って選んでいただくじゃないですか。それ選ぶんですよ、皆さん。で、何枚か選ばれますでしょ？それで、あ、このもやもや、あなたのもやもやって、今こう、4枚カードを選んでいただいたんです。まあ、4枚とか、その人によって何枚か違ったり、まあ、いろいろやり方あるんですけれども。で、なぜこのカードを選んで、ね、見せていただいてるか、教えていただけますか？って聞くと、ペラペラ喋られるんです。で、自分で喋りながら、あ、私こんなこと喋ってる。そうなんです。
すごい、それがきっかけになるんですね。
なりますね。こちらも、ただもやもやしてますって言われても、なんだか全然わかんないじゃないですか。だけど、こんな感じでもやもやしてるんですって言われると、あ、こんな感じでもやもやしてるんですって。じゃあ、この感じって誰との関係でのもやもやですかとか、なんかいろいろ聞けますよね。で、そうするとまたなんか答えられて、 いや、これはこういう時になんか、おじいちゃんの家の隣になんか鳥居があって、その時の鳥居がこれだとか、なんか、まあいろいろおっしゃるんですよ。だから、なんかそれでこう、ご自分の中のストーリーを、見つけていくっていうか、なんかそうするとですね、アップデートされちゃうんです。
いいですね。じゃあ今回4月30日に混沌の歩き方っていう電子書籍が出る。でもそれだけじゃなくて、今後も展開されていくってわけですね。
そうです、そうです。で、今回電子書籍なので全部文字です。写真なし。イラストありみたいな感じでなんですけども。だから、なんか、それをまずこう見ていただきながら、あ、こんな感じで人って元気なのかなみたいなね。で、うちの、デイケアで何回もこういう7段階ありますみたいな話してるんですけども、それをこう、聞いていただいて、じゃあ自分は今どこにいるかって、どこにいますかねなんて話をすると、そうすると、なんとなく、あ、じゃあ自分今ここにいるんだ。じゃあ次はここだな、なんていうふうに考えますよね。で、そういうふうにして自分自身を客観的に見る習慣がつくと、なんか知らないけど早くなっちゃうんですよ。
すごいですね。じゃあ、この4月30日、特にどんな人に読んでほしいですか？
そうですね。今、もちろん、うつだと言われて、闘病中の方で、早く良くなりたいっていう方も、いいと思いますし、そういう方を応援しているご家族だったり、お友達だったり、同僚だったり、そういう方たちも、その人たちがどんな今思いでいるかってことを考えて、どう対応したらいいかみたいなことについても、ちょっとコメントは書いているので、とても、シンプルに書かれているので、難しいが読めないとかっていう感じじゃないと思いますし、なんかそこをこう、まあ、そうだな、他には、まあいろんな、こう、メンタルヘルスに関心のある方に見ていただけたらいいかなっていうふうに思ってます。
4月30日っていうことはもう少しありますけどもね、このポッドキャストを聞きながら待っていただいて、引き続き両方で楽しんでいただきたいですね。チェックしていただきたいです
で
ね。
すね。はい。
いやー、でも本当に今回が100回っていうことで、101回、2回、200回、300回、400回って楽しみにしていますので。
はい、ありがとうございます。
ですね。じゃあ次回101回もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたし
あり
ま
が
す。
とうございました。